皆さんこんばんは。この番組は本気で結婚したいあなたを応援するラジオ番組です。恋愛や婚活、結婚にまつわるお話をダイアリー結婚相談所の二人がざっくばらんにお話しします。パーソナリティのチャイです。
笠間文です。
はい、じゃあ今日もダイアリー婚活ラジオということで始めていきたいと思います。今日はどんな感じの話題になるんですか？
はい、今日はプロフィール写真と主に女性の見た目について、うん、
前回も男性の見た目、清潔感、命みたいな話でしたもんね。
そうです、そうです。で、まあ、今回はちょっと女性の見た目について話そうかなっていうのと、うん、まあ、それと関連して、うん、まあ、プロフィール写真の重要性みたいな話をしたいかなと思います。
プロフィール写真は男女ともにってことね。
まあそうですね。チャイさんも日本結婚相談所連盟のあのサイトでいろんなねプロフィール写真見てると思うんですけど、
うん、
結構違いとかすごいありますよね。
いや、すごいです。なんか僕、うん、女の人よりも男の人の方ばっか見ちゃうんだけど、なぜか。
あ、本当ですか？
うん、すごい人いいなと思って、
うんうん、すごいのってどんな感じなんですか？
男性。いや、なんだろう、ネクタイの色それみたいなのも結構あるし。
ああ、いましたね。
うん、ネクタイの色それかいっていうのと、あとさ、ちょい悪みたいのをあえて見せてくるみたいな。
ああ、いますね。
俺ちょい悪だぜみたいな感じ。
うんうんうんうんうん、うん、
あとはなんかもしかしたらだけど、ある一定のお金持ち層がスーツはサラリーマンの服で、うん、スーツじゃないなんかラフな格好の方が金持ちに見えると思ってるのかなって俺は推測してるんだけど。
なるほどね。いや、うんうんうん、
そう、それであえての私服みたいなやつ結構見る気がするんだよね。
なるほどね、うんうん、あ、でも確かにその金持ちそうな癖の強い写真の人いますよね。
そうそうそう、金持ち感のある写真なんかね、あるんだよそういうの。
あるある、うん、
そう、
うん、だからまあそうですね、そう言われるとまあ確かに男性もいろいろありますけど、
うん、
でも基本的にでもスーツでいいじゃないですか、
うん
うん、で多分普通のスーツがいいと思いますけどね、うん、私は。どうです？
わかんない。だからなんかそれが個人の価値観みたいな、なんかね、この前もどっかで話したかもしれないけど、そういうスーツって個人の価値観多分すごい出てくると思っていて、
うんうん、
スーツが素敵っていう感じとスーツじゃない方が素敵っていうのを男の中で多分めちゃくちゃあると思うんだよな。
なるほどね。
スーツを着ない仕事に就きたい人って絶対いるんだよ、一定数。スーツ着たくないっていうすごい強いこだわりを持ってる人たちがいるの。
うんうんうんうん、
うん、そういう人たちはスーツは逆になんていうか、社畜の象徴みたいなさ。多分そんな印象を持ってる人はいると思う、俺は、世の中には。
なるほどね。
はい。うん。
でもやっぱりスーツって一番ちゃんとした格好だし、うん、ね、例えば冠婚葬祭とかでも礼服とかしっかりみんな着るから、一番ちゃんとした服であるには間違いないんですよ。
うん。
うん。あとやっぱり単純に体に合った素敵なスーツ着てると男性は一番かっこよく見えるんですけどね、
うんうんうん、
あとやっぱちょっとそのチャイさんも気づくと思うけど、やっぱり変に悪目立ちしすぎると、あれ、この人超個性的っていうか、こう自分が強すぎるんじゃないかとか、
うん、
割と思われる可能性あるんじゃないかな
って。そう、でもね、多分それが狙いなの、男は。
なるほど。
それがこの前も話した話だけど、普通は安定とか安心をまずは求めてるのに、それより先に自己実現しようとしちゃう人たちがモテない族にいるんだよ、いっぱい。
なるほどね。
なんかあれわかる？マズローの欲求5段階説って、三角のピラミッドわかる？下の安心安全の欲求のところから、まあ一番下はさ、生理的な欲求なんだけどさ、うん、その上に安心安全の欲求があってみたいなさ。
うんうん。
そんで一番上が自己実現なんだけど、あれ下からやっていかなきゃいけないのに、はいはいはい、上の方をいきなり期待しちゃうっていうケースがあるのよ、うんうん、
なるほどね。
俺を認めてみたいな、まず安全安心抑えないと俺認めてはダメだから、
うんうん、
っていう話なんだよね。
なるほどね。いや、下がもうすっかすかでぐらぐらなのに上だけやっちゃうみたいなね。
そうそうそうそう。で、下はなんか俺、うん、なんか俺お金あるし、俺全然余裕だからもう普通に OK でしょ、それ気づいてよみたいな感じなのよ。それでもいきなり上の方から攻めてくんのよ、うん、
なるほどね。
それ伝わんないっていうの。
いや、伝わんない。私もやっぱりちょっと悪目立ちしてる人見ると、あ、ちょっと申し込みしたくないなって思っちゃいますね。うんうん、うん、そっかそっか。じゃあ、まあ、チャイさんはね、やっぱ男の人見ていろいろ思うところあるってことですね。うん、まあ、私もね、やっぱり逆に女性の写真をめちゃくちゃ見てます。
ああ、そうなんだ。やっぱり同性に興味あんだね、そういう意味では。
そうですね。うん。うん、で、やっぱり、プロフィール写真の基本として、うん、ちゃんと、やっぱりまず、写真館で撮影した写真を使うっていうのは、うん、まあ、一番重要な話なんですけど、女性はね、そこまですっごい変な服着てるって人はいないんですけど、
うん、
でもやっぱり、あ、この人にこの服似合ってないなとか、そういうのはめちゃくちゃ気になって見てます私。
でもなんか俺今思ったけど、
うん、
多分もしかしたら男ってそんな写真館で撮ってる写真が一番いいと思ってないかも。
あ、本当ですか。
うん、なんか多分俺とかみんなもそうかもしれないけど、うんうんうん、1枚目のしっかりした写真よりも2枚目とか3枚目の方を重要視する気がする。あの、うんうんうん、ラフなプライベートな普通の写真。
あ、でもそれも大事ですね、うん、ただでもみんながみんなほとんどの人、うん、もう 80% ぐらいの人はちゃんと写真館で綺麗にプロのヘアメイクさんにメイクしてもらって、うん、で綺麗な服着て、あの、明るい写真撮ってるじゃないですか、
うん、
それがなんていうのかな、携帯の写真みたいなのが混ざってると悪目立ちするっていうのはあると思うんですよね。
まあ、なんか本気感を感じなくなっちゃうのが良くないよね。そのさ、みんなが本気でガーって来てるところの写真並んでるのに、1枚、1、2枚本気じゃない写真来ると、あ、なんか出会いアプリみたいな感覚なのかな、みたいな。
そうそう
そ
う。それ
は良くないよね。
そう。だからやっぱり今、その、ちゃんと写真館で綺麗な写真を撮るっていうのが、どうしてもね、うん、相談所の主流になってるので、そこはね、やった方がいいと思いますね。うん。ま
あ、そうだね。それは思うね。うん。
うん、そう。それで、まあ、女性も、まあ、男性もそうかもしれないですけど、やっぱり本当に自分に合ったメイクと髪型と服、
うん、
あの、選ばないと、うん、あのね、やっぱりすごくね、違和感っていうのが出てくるんですよね。で、それってお見合いの写真だけじゃなくて、その後のお見合いとかデートにもつながっていくんですけど、うん、やっぱりそのね、ほら、写真とのギャップが出ちゃうっていうのが一番あの、良くないので、
うん、
あのね、お見合いのお断りの理由でも写真と別人でしたっていうので、うん、お断りされることもなんかあるらしいんですよね、
うんうん、
なのでやっぱり私はその女性ってもちろんね、最初はそのプロのヘアメイクと写真館で綺麗な写真を撮るので、その後はちゃんとメイクを習って、あとは自分に似合った服とかを選ぶためにも、うん、パーソナルカラー診断とか顔タイプ診断とか、うん、そういうのはね、うん、やっぱりね、絶対受けた方がいいと思ってるんですよね最近は、
うん、
例えばですけど、顔タイプ診断とか、チャイさん、私の顔を想像してもらって、
うん、
いきなり全身ピンクの花柄のフリフリの例えばワンピースとか着てたら、もう明らかおかしい感じしません？
うん
そう、私はどっちかというとやっぱクール系の顔になっちゃうので、
うん、
そういう若くて、あの、可愛らしい人が着れば似合うような服は私は一切似合わないんですよ、
うん
うん、だからお見合いって花柄でしょとかワンピースが受けるでしょとかじゃなくて、ちゃんとやっぱ自分に合った自分の魅力がちゃんと出るような服、うん、でもそれって自分では分かんなかったりすること結構あるので、ね、やっぱりパーソナルスタイリストさんとかに一度は見てもらってやった方がいいと思うんですよね、絶対に、
うん、
あと、まあ、我々ナコードもめちゃくちゃ写真とか見てきてるので、だいたい言えたりするんですけどね、こういうのが
結構ふむふむ相談乗ってるもんね。だってね、
乗ってる乗ってる、かなり乗ってる、
乗ってるね、かなりね、
うん、あと最近も、うん、あの、相談所の方じゃないんですけど、ちょっと別で婚活相談に乗ってて、うん、服とかを、ね、おすすめして、うんうん、そしたらプロの人に言われたのと一緒でしたって言われましたね。
すご
そうそうそう、で、こういう服がいいんじゃないですかとか、その人もね、まだ20代で若かったので、 どうしてもね、うん、カジュアル系な服が多くって、
うん、
うん、それはね可愛らしい人なんで似合うんですけど、やっぱお見合いとかパーティーとかに行くにしてはちょっとカジュアルすぎるんですよね、うん、
うん、
だからあの普段自分が着てる服とはまた別にやっぱお見合い用の服のセット何セットか持っといた方がいいですよっていう感じでねお伝えしてたんですけど、そうやっぱりね、まあ、完全にねあの恋人同士になって付き合っちゃえば本当にね、うん、本来の自分の好きな洋服着ればいいと思うんですけど、
うん、
やっぱり残念ながら男を受けする服っていうのがある程度ねあの、うん、そういうのが決まってるので、
うん
うん、もう私もね婚活してた時はあのねもうコスプレだと思って婚活ファッションしてましたよ。
花柄のワンピース？
いやそれ違う違う、それはそれはそれは確実に似合わないから、あそれはもう排除、うん、そうだから私はまあ、うん、普段は割とパンツスタイルが多いで、
うんうん、
ユニセックスなものの方が好きなんだけど、
うん、
婚活の時はちゃんと男性受けするニットのね上着と下はスカートとか、
うん、
で、そうであと9センチのハイヒール履いて、
うん、
うん、そういう風にしてました。
うん、
うん、なので女性も多分本当はこんな婚活ファッションしたくないな、本来の私はこんなんじゃないのにってね思ってる人もいると思うんですよね、うんうん、やっぱりね、
うん、う
ん、なんだけどやっぱりさっきの男性でもそうだけどなんかねやっぱ個性出しすぎちゃうと、
うん、
やっぱねどうしてもね浮いちゃうっていうか、
うん、うん、
あんまりいい結果にならないことがあるので、
うんうんうんうんうん、
個性を出すのはやっぱり本当にあの真剣交際になって恋人同士になってからでもいいのかなっていう感じはしますね。
うん、
うん、そうなのでまあパーソナルスタイリストさんとかにつくときも婚活ファッションでお願いしますっていう風に言って、
うん、
うん、一番似合うようなものをあの
なんかそれででも自分の似合うもの見つかると逆にいい経験だね。なかなかそれでもない限り聞かないじゃん。
そうですそうです本当に、
うん、
だからね話ではねその婚活ファッションのためと思ってそういう服をね、うん、あの選んでもらって着てたら、うん、すごくね婚活以外でも評判良くなってすごくおしゃれだよねとか、うんうんうん、最近すごく素敵だねって言われることが増えてそういう風な服の方が、うん、あの好きになったっていう人もねいますよ。
あ、それすごいいいことだね。
うん、そうだからやっぱり自分をいかにね魅力的に見せられるかってやっぱりよっぽどセンスないと自分では気づかない良さっていうのがあるので、うん、うん、やっぱりそういうちゃんとしたプロの人とか、うん、まあいろんな人を見てきてるような人からアドバイスを受けてあのやるっていうのが本当にいいと思います。
うん、なるほど、うんうんうん、それは確かに良さそうだ。
うん、でまあ服はねもちろん女性の場合いろんな服のパターンがあるので選べるんですけど自分にも一番似合うスタイルっていうのももちろん大切なんですけど、お見合い写真とかではそれプラス自分がどういう男性にいいねされたいかお見合い申し込まれたいかっていうのを意識してそういう要素を取り入れた服を選ぶことも結構大切かなっていうのがあるんですね。
どういうこと？
例えばですけど、
うん、
個人差があるんですけど大雑把にまとめると公務員とか安定志向系の男性に受けたいと思ったら、うん、白いブラウスとか水色っぽいとか、うん、ちょっとね安心テーマがね安心感とか穏やかそうとか、うん、そういう女性に見える服の方がいいんですね。
うん、
うん、もちろん個人差あるので仕事イコールその人の性格ではないので、うん、もちろんね全てがこうだとは言えないんですけど、まあ、全体的な雰囲気でいくとそういう感じになります。
うん、うん、
であと商社マンとか営業マンとかなんか結構もうバリバリ仕事しますみたいなちょっとなんていうかなギラギラしてるって言ったら変ですけどまあそういう感じの男性に好まれやすいのはあのツヤツヤっとしたようなブラウスとか、割とそう割と上品なやっぱりお姉さん系、うん
うん、
とかの方がウケると言われてます。
うーん、
うん、あ と起業家とか経営者みたいなの人たちって、
うん、
まあ、経営者もね、いろんなパターンの人いるので決めつけることはできないんですけど、まあ、イケイケ系の経営者とかにしますよ、うん、港区とかにいる感じの、
うん、
そういう人たちはやっぱりちょっと女性も強そうな、ちょっと主張が強そうな感じの女性の方が好まれるので、
なんかちょっとね、どんな服着るの？主張が強そうな女性。
あのね、私はちょっとセクシーな感じの、あのツヤ感のある黒いブラウスとかいいんじゃないかなと思います、うん、それ以外にもちょっとね、はっきりとした赤とかね、うん、そういうちょっと少し主張があったり、ちょっとセクシーっぽいっていうんですかね、そういうものの方がそういう人の目には止まるのかなっていう感じがします。
なるほど。
うん、チャイさん、東京カレンダーっていう雑誌知ってます？
知らない。
まあ、東京カレンダーっていう雑誌があって、表紙を後で検索してもらったら分かると思うんですけど、大体皆さんね、うん、黒くてセクシーな服着てるんですよ。なのでそういう人たち、うん、あのイケイケ系オラオラ系の起業家とか経営者の目に留まりたかったら、割とそういう服を選んだ方がいいかもしれない。
うん、
あとスポーツマンタイプとか、そういう肉体系、元気だ、そういう人たちは、まあ、女子アナ系とかやっぱお姉さん系が受けると、うん、なんとなく言われてるので、
うん
うん、だから自分の一番似合うものっていうのを選ぶのは大切なんですけど、それプラスどういう人たちに受けたいかなっていうのまで意識して洋服選んだ方がいいと思います。
なるほど。
あとですね、
大事かも、確かに。
大事です、大事です。だから、うん、そのもちろん自己イメージと全く離れたもので、ね、写真を撮って、うん、結局、うん、会ったら全然違う人だったってなったら、もちろん良くはないんですけど、
うん、
でもね、少しそういう要素を取り入れたファッションをすると、自分の理想のタイプの人と出会える確率が高くなるんじゃないかなっていうのが、
うんうんうん、
あります、
うんうんうん。なるほど。
そう。あと、それプラス、女性に、すごく気をつけてほしいのはやっぱり髪の毛、
うん
うんうん、あのね、ツヤ感命なんで、トリートメントとか、うん、絶対気をつけてほしいなっていうのがあります。女性のね、うん、プロフィール写真を見てると、
うん、
やっぱり、あ、キューティクルあるみたいな髪の人はなんか目に留まるんですよ。キラキラっとしてて、うん、なんか光を感じるっていうんですかね、
うん
うん、あと、あの、昔から豊かな長い黒髪って若さの象徴でもあったので、
うん、
やっぱり本能的に綺麗な髪の人ってなんか若いとか魅力的っていう風に目に映るので、うん、おしゃれな髪型であるのはもちろんいいと思うんですけど、やっぱりね、あのツヤ感、うんうん、を意識してほしいのと、あと、
うん、
写真ではね、綺麗にヘアセットしてもらってるので、やっぱり、うん、お見合い行くときとかも自分でできる人はね、うん、自分でやってもいいけど、やっぱね、美容院とか行ってやっぱ綺麗にね、あのヘアセットしてった方がやっぱ印象はいいなっていうのはありますね。
うん、髪型ですっごい変わるもんね、人の印象って。
そうなんですよ。だから今チャイさん言ってくれたけど、綺麗なんだけど、うん、なんかこの人の雰囲気には似合ってないなって髪型とかもあるんですよ。だからまあ、例えば髪の長さ的に言えば20代の女性は結構ロングでもすごくね素敵だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
だけどやっぱ30代かな、35とか過ぎたぐらいからあんまりにも長いとちょっとね、どうかなっていうのが個人的には思いますね、
うん、
あと男性ってほとんどの人が黒髪が似合うと思うんですけど、
うん
うん、女性はねやっぱり肌の色とか顔のタイプで髪色もちょっとチェンジした方がより素敵に見えるってところはあります。
うん、でもそれこそプロに任せたらいいね、うん、美容師さんにね。
そう、本当に本当に一番よく見える色とか髪型っていうのは必ずプロに任せて、うん、自分のこだわりがあるかもしれないんですけど、そこをね、うん、やっぱ昔から黒髪でずっと来てますって人も、もしかしたら少し茶色くしてね、ふわふわってね、うん、パーマとかかけた方がすっごく柔らかさが出て可愛くなる可能性とかあるので、うん、だから自分のこだわりっていうのもあるかもしれないんですけど、一旦婚活の時はやっぱり異性に受けてなんぼなんで、
うん、
本当にそこを一回ねちょっとね頭を切り替えて相談してもらったらいいかなっていうのは本当に思いますね。
そうだね、確かに、
うんうん、あとメイクも本当にそう、何回も言いますけど、うんうん、私結構きつい顔だったんですよね。あ、まあ、今もそうなんですけど、うん、で昔は特に海外に住んでたっていうのもあって結構 あのアイラインとかをねがっつり引いてきつさをさらに強調するメイクっていうのをしてたんですね私は。
うん、
うん、強い女みたいに見えるようなね、
うん、
で、ま、演奏会とかで舞台に立つときはそれではっきり見えていいんですけど、やっぱりちょっと顔に威圧感が出ちゃうので、
うん、
あの優しくて一般受けする顔になるメイクを習いに行ったんですよ。
へえ、そうなんだ。
はい、
すごいな。
私結構ねメイクレッスン好きで時々行ってるんですけど、初めて行った時はとにかく優しくて老若男女みんなに好感持たれるようなメイクを教えてくださいって言ってね、うん、メイクレッスン行ったんですね最初。
へ
え、うん、そしたらねやっぱ全然変わりましたよ。
へ
え、顔はしっかりはっきり見えるんだけど優しい顔に見えるメイクになるんですね、ちゃんとプロに教えてもらったら。
うん、
でそれをね写真をねいろんな人にね見てもらったら全然違うってみんな言いますもん。
うん、
うん、なのでやっぱり服も大事だけど男性ってやっぱり全体の雰囲気見てるので、
うん、
髪型メイクっていうのは本当に極めてほしいし、プロにちゃんと、ね、うん、習いに行ってほしい。そういう感じで、うん、やっぱりとにかくより多くの人にいいなって思ってもらわないと、あのまずね婚活って先進めないじゃないですか。
うんうんうん、そうだね、
うん、なるべく多くの人に好感を持ってもらって、それでその後ね仮交際とかね真剣交際に行けるかって話なので、とにかくね、うん、その辺を戦略的に進めてほしいなっていうのがあの今日のお話です。
なるほど。じゃあちょっとやっぱり一旦プロの手を借りましょうみたいな感じかな。
そう、私はそれがいいと思います。もちろんね私に相談していただいても、うん、それなりのことは言える自信は最近あるんですけど、うん、でもやっぱ最終的には絶対プロにお任せした方がいいっていうのがあります。
うんうんうんうんうんうん、うん、うん、
あ、そうだ、あともう一つねあった、
うん、
あのねやっぱり女性は、うんうん、ある程度ボディラインが分かる服の方がいいです。
あ、そうなんだ。
うん、やっぱり、うん、男性にはない体のシルエットしてるじゃないですか女性って。男性が四角であれば女性はやっぱりウェーブ、なんかこう、
うん、
ボンキュッボンじゃないですけど、
うん、うん、
やっぱり男性とは全然違うボディラインっていうのがやっぱりねあのモテる、
うん、
あとこれ言うとこの今の時代的になんかどうかなって正直思うんですけど、
うん、
うん、他のね仲人の先輩方とかにも話を聞いても、うん、やっぱりねお胸が大きい人が人気なんですよ、
うん、
でも分かりますよねやっぱり。
どうすればいいですかね、じゃあそうじゃない人は
補正下着を使ってください。
うん、盛るしかないね。もう
そう、盛る、上は持って真ん中はキュッと締める、
うん、わ大変だな、それも
大変ですよ。
中世のフランスみたいになっちゃうな。
あ、そうそうそうそうそう。でもね、私ってそんなに素晴らしい体験してないんですけど、うん、あのね、ウェディングドレスを着た時に、
うんうん、あのね、あれすごいよね。
そう、本気のね、うん、本気のコルセットをつけたんですよ。
うんうんうんうん。
そしたらものすごいスタイル良くなりましたね。
うん。
うん。まあ、あそこまでしなくてもいいですけど、でもやっぱりワンピースとかタイトスカートとか履くときも普通の下着だとどうしてもね、うん、体の線がゆるっと見えちゃうので、
うん、
やっぱり普通の服着るときも、まあ、スパッツ型 の、 あの補正下着とか、あとお腹のところだけ少しね、抑えるようなものとかあるので、
うん
うん、やっぱり少しでもねそういう下着をつけることによってスタイルがよく見えるんであれば、私はね、うん、絶対利用した方がいいと思いますね。
それはもう絶対そうだね、
うん、
さっきの男性の理論と一緒だけど、本当の私を知ってとか、うん、本当の俺を知ってみたいなやつはもう本当に最後の最後でいいんだよね。
そうそうそうそうそう、
そう、もう最初はもうなんか演出で構わないし、別にそれで全然なんかトラブんないから。
そうなの、
本当にそう思う、
うんうん、まずね見た目っていう第一関門を通過しないと次進めないので、うんうん、本当に
それで後から幻滅とか全然ないし、万が一なったら別にもうそれまでの人だから相手はって思っちゃうよね。
あ、そうそう、本当に
そう、全然それね、実際なんないんだよね、好きになった後とか。
そうですよね。
しっかり関係ができた後って。そう、でも最初の時の笑い、逆に笑い話になるぐらいみたいな感じだからね、やった方がいいと思う。本当に、う
ん、だからもちろん人間の価値ってそういうことじゃないっていう主張も本当にわかるんですけど、だけどやっぱ婚活に勝っていきたい、うん、婚活でうまくいかせたいっていうことであれば、もうできること何でもやった方がいいので、
うんうんうんうん、
絶対にね、やっぱ見た目っていうのは必ずその第一関門なので、うん、頑張ってほしいと思います、
うんうん、
まあね、めちゃくちゃダイエットしなくても補正下着つければいいだけなんでね。
確かに、
あのどうしてもね、デートとか行くとご飯食べたりするじゃないですか、
うんうん、
そしたらどうしてもね、お腹ポコって出ちゃったりするんですよ、イカ水の人とかでもね、
うんうんうん、
だからそういう時も少しだけお腹を支えてあげられるようなコルセットとかしてるだけで自分も気楽だし、
うん、
あとね、腰周りが支えられるから姿勢も良くなるんですよ、
うんうん、
そう、私ね、やっぱり最終的に一番のおしゃれって姿勢の良さだと思うんですよね。
分かる、なんかバレエとかやってる人って綺麗だもんね。
そう、ああいう人たちって普通のタンクトップにジーパン履いててもものすごいおしゃれに見えるじゃないですか、
うんうんうん、
だからこれね、男性も女性もそうですけど、姿勢がいいって本当に価値のあることなので、あのね、気をつけてほしいなって、うん、特に男性はね、猫背とか、あとなんか腰を前に突き出してるような姿勢の人って分かります、う
ん、胸を張ってるつもりなんだよ、それ。
あ、そうなの？
手を張るときに張りすぎると腰が前に出ちゃうよ。
なんかお腹ポーンって突き出してるみたいな姿勢。
そう、それ多分ね、胸を張ってるつもりなんだよ、男性的に。え、
そうなんだなんかおじいちゃんっぽく見えません、うん、
あれ胸張ってんの？あれは男性の動きでは胸を張ってると言うんだよ。
あ、そうなの
そう
それ気づかなかったわ。なんであんな腰を前に突き出してね、こうやってやってんのかなって思ってたんだけど、
あれはそういうことだと思う。自信を持って歩いてるつもりなの。
そうなんだまあだからあのね、ウォーキングレッスンとかも受けてみても面白いかもしれないですね。本当のいい姿勢っていうのを身につける。まあもちろんそこまでしなくていいですけど、ただやっぱり見た目がいいっていうのは、あの婚活恋愛だけじゃなく仕事とか他の場面でもやっぱりね、得なので、
う
ん、
そうだね、
うん、これ前も言いましたけどね、うん、だけど本当にそう思うので、まあ、
でも本当に婚活をきっかけにそういう自分磨きするってなんかすごくいいね、
うん、うんうんうん、うん、そうなので、まあ今日はね、そういうちょっとね、女性はね、前回のね、男性にねお伝えしたことよりもかなりハイレベルな内容になるとは思うんですけど、
うん、男性は着る清潔な、清潔にしろって言われただけだからね、男は。
そう。だって女性はそこ全部クリアしてるから、基本的にはね。うんうん。うん、だけど、さらに自分を魅力的に見せる技っていうのを、ぜひ身につけて、うん、ね、そう、婚活を機に、本当にね、その自分の良さをね、見つけて、さらにそれを磨いて、うん、ね、いつまでも美しくね、いてくれた方がね、やっぱりいいですもんね。うんうん、まあ、本人も楽しいしね、うん、綺麗でいた方がね、
うんうん、
そうだから、本当そう、婚活をねきっかけにっていうのいいですよね。
いや、すごくいいと思う。なんか結局、うんうんうん、結局自分が魅力的に、なんかやっぱり婚活ってね、相手に合わせてとかっていうよりもより自分を魅力的にするっていうためのすごくいい場所だよね。
うんうん、
なんか自分の魅力度をアップする、それのためにたまたまその相手がいるからそれを頑張れるっていうかさ、いろんな人がいてくれるから、うんうんうん、その婚活の場所にね、うんうんうん、そう、でも結果的にやってることって自分磨きであり自分の魅力度アップだから、まあ変な話だけど、うんうんうん、婚活がうまくいくいかないに関係なく自分が磨かれた分だけ自分は豊かになるよね。自分が美しくなったり、うんうんうん、自分が素敵になったらそれって超豊かじゃん。
いや、本当にそう思いますよ。
うんうん、その分だけ楽しいことも増えたり、もしかしたら魅力的なお誘いが同性から来るかもしれないし、仕事がうまく回るかもしれないし、うん、なんか魅力がアップするだけで自分の気持ちが明るくなっちゃうかもしれない。そしたらなんか、うんうん、なんかむしろ最高だよね。
最高最高。本当にそう。私もね、そのメイクレッスン行って本当に変わった時に、うん、すごくね、自信出ましたもん、
うん、
自分に。
うんうんうんうん。うん、
なんかやっぱり年取ってきてなんか顔がね変になってきた時があったんですよね、
う
ん、
顔が変になってきた、
うん、そうなんか自分
大丈夫
そうでもやっぱちょっとね若かった時よりなんかちょっとなんかパーツが崩れてくるっていうかなんかちょっと配置が変わってくるっていうかなんかねちょっと前はもっといい顔してたはずなのにっていうのがあったんですよ。だけどちゃんとメイクレッスンを受けた時にまたいい感じに戻ったって思って、
へー、うんうん、それすごいね。
そうそう全然変わりますよ。やっぱプロにちゃんと教えてもらったら、そうなのでそれでまた自信を持ってあまだ私まだいけるわみたいな感じで元気出たので、うん、なので自分磨きっていうかねそれはね一生ね続けることができるので楽しんで自分をよりね魅力的に見せる方法っていうのを見つけてほしいなっていうふうに思います。
なるほど、うん、いいですね。楽しいですね、
うん、そう楽しいと思いますけどね私は、うんうん
うん、
そんなとこですかね。分かりました。今日は
いい感じですね、うん、頑張ろう、はい、俺も、
うん、あでもチャイさん私ね出会った頃より、うん、チャイさんすごいかっこよくなってるって思うんですけど。
出会った頃ってどんな感じだったむしろそこから確認したいわ
いやなんか
そんな基準が低かったのか先入観がやばいのか何がいけなかったのかちょっとそこ知りたいわ先。
いや多分チャイさん痩せすぎてた出会った頃。
あー確かに確かにそう、うん、俺ねずっともう激痩せで痩せすぎだったのずっと。でも今でも変わんないけどね、うん、ちょっとだけ太ったちょっとだけ。
そうそう。でもっとなんかしかも出会った瞬間、うん、めちゃくちゃお腹壊してたか体調悪いだったじゃないですか。
あ体調悪かったねあの日は。
そうだから、うん、なんかもう全体的なイメージがもう虚弱ガリガリみたいな感じだったから。
ああはいはいはいはいはい。
だから最近はなんかいい感じ、なんかもっと多分その時やる
とそれと比べればね、それと比べたらだよね、やっぱりそれ基準の問題だな虚弱でガリガリから比べた時にそれより良くなったって言われても普通になっただけや
いやいやだけど分かんない
回復しただけや体調回復しただけじゃん
いやだけど結婚後さらに良くなったと思うんですけど、
う
ん、
でもそれ男は絶対そうだよ。男は絶対に結婚した方がかっこよくなるし結婚した方がずっと魅力的になる、うん、それ男は 100%
そう。いや本当にそう本当にそう。
そう
服とか選んでもらったりとかしてます？
あ服は僕5年に1回しか買わないんだけどでもつい去年かな買ったね。
うん
だからじゃないちぇちゃん一人で買いに行く。あうちは買い物別々だからなんか一緒に行ってもなんか時間もったいないし男物と女物別だから一人で買いに行っちゃうけど、うんうん、そういうのは良くないんだけど今日の話からすると今日一人で選んじゃダメなんだけど
いやだけどね、うん、
あでも確かにうちの奥さんが俺が着てる服についてコメントするようになってるのは確か。
うんうんうんうん
うん。なんか例えば俺が着てる服で今日 T シャツ着ようと思ったんだけど上ちょっとその T シャツ、うん、色暗くて重いかもとか言ったりしてくれるから、うんうん、あじゃあちょっとこっちの明るい色にしようとかそういうのとかは結構、うんうんアドバイスもらったりしてる。
ですよね。だからなんか服の感じとかも前よりいいなと思うし、うん、全体的になんかねかっこよくなってる。全然結婚前より。
あでもそれは結婚したからだよ絶対そうだよ。
あ
それはね絶対男は絶対そうなの。これはもうねそう思う。絶対男ってもあの結婚してからの方がモテるじゃん。
ああそうなんだ。
絶対そうでしょ。だからいい男ってみんな結婚してるじゃん。なんかさ、本当にあ、この人素敵とか思ったりさ、聞いたらやっぱり結婚してたって人ばっかじゃない。
はい、そうです。いや、本当そうです。
それは、二つとも真実があって、すごく素敵だから早く結婚したっていうのが一つと、うん、もう一個は結婚したから素敵になったっていう、その二つの力が働くので、いい男はみんな既婚者なんです。
おー、それ心理だわ。
そう、心理なんですよ。だからね、ちょっとこれ女性の婚活の人たちに伝えるべきこととしては、
うん、
なんかね、男って結婚した後に魅力アップする人と、結婚した後に一気に魅力なくなる人がいて、うん、で、なんかね、独身時代からその既婚者レベルの魅力出せてるやつってそうそういないから。だから育てていくんだよ、基本的に男っていうのは。だから最初からもう完成してる友達の旦那見てあんな旦那素敵な旦那さんいいなみたいなこと思ってんじゃなくて今素敵なやりそうな彼氏とかちょっと可能性あるそうな男性を育てていかなきゃいけないんだよ。その可能性がある人と一緒になった時にそういうになってくんだよ、うん、男。
なるほど。
そう。
すごい。
なんか結局それ女性ももしかしたらそうなんだけど、なんかもう理想の白馬の王子様じゃ、理論じゃないけどさ、素敵な上司とか素敵な男性とか、うん、もう下手したらお父さんとかさ、そういうのを理想に 女子が掲げてるとしたら、それ結婚してる人だから、無理なの、うんうん、あの独身男性に求めるのは。本当に、
うんうん、うんうんうんうん、
そう。でも男の人も優しい人は恋愛してて結婚する間に変わっていくの、うん、素敵な人に、うん、それがお互い変わっていくの。
なるほど。
そういうふうにして、うん、気づいた時に周りの人から誰々ちゃんのお旦那さんって優しくて素敵だねって言われるな。そうすると、うん、いやいや全然そんなことないよ自分は思っちゃう。なぜならずっと一緒にいるから、うんうん、でもそんなもんだから、うんうんうん、みんな
あ、でもそれはそう思うわ。本当にそう思いますね。それか、だから結婚してる人は素敵っていうね、のはそういうことなんですね。
そう。だからもちろん素敵な人は早く結婚する。それ女子も一緒だよ。でも男は結婚してから素敵なんだって。うん、だからね、結婚してる人を見て決めるんじゃなくて、結婚してない人同士の中で、やっぱ未来を描ける人を探していって、やっぱ一緒に成長していかなきゃ。
うん、うん、うんうん。
と思いますよ、私は。
いやーめっちゃいい話聞いた、
うん、だから俺も別に努力してないけど特に、でもやっぱり一緒にいたら、うん、全然努力してなくてもやっぱり気遣うし、やっぱり女性の感覚とか相手がどういうことを気にするかとかやっぱ違うからさ、自分とはさ、そういうことが勉強になるし、気をつけようと思うし、なんか他の女性の好感を生むことにつながっていくと思うよ。
なるほどね。
でも別にそれって他の女性をの好感を求めたり、なんかね、モテようとしてるわけじゃなくて、うちの奥さんがそうなると心地よかったり、そうなると喜んでくれるからやってるだけの話で。
うんうん。あ、そうか、育てるってね。で、育てるって言葉ってどういうことなんだろうと思ったけど、そういうことなのか。う
ん、なんかね、相手を育てるんじゃなくて、関係を育てるっていうことね。なんかね、相手を、自分がお母さんになって相手を育てるんじゃない。自分も相手も、二人とも夫婦っていう関係を作ってって、
うん、
その関係を育てていくの。このイメージがちょっと大事だなと僕は思ってるんだけど、まあ、友情も恋愛も全部一緒なんだけど、なんか育っててくもんだと思うんだよね。
うんうん、一緒にね、
関係って、
うん、いやいい話聞いた今日、うん、
なんかちょっと最後関係ない話しちゃったけど
ね、最後ちょっと全然関係ない
俺が虚弱体質からただ病気が治っただけでなんか評価が上がったっていう話だったけど
いや違う違う違う、でも雰囲気も全然違うもんやっぱり、うん、だから結婚は人を変えるな、まあ、やっぱり。
いやそれは絶対そうだと思う僕は。
いやだからやっぱ、ね、結婚っていいですよね。いやいいですよ。
いやいいよ、やっぱりいいよ、本当にいいと思う。本当にこれはなんか、うん、間違いなく僕はいいと思ってる。別にだから何度も言ってる、うん、結婚しない人生も全然あるし、それでも全然ありだし、それでいいっていうことも全然思うけど、うん、でも、うん、やっぱりすごく僕は良かったのと、やっぱりいいと思う。
うん、私も。
人と一緒に生きるということが。
そう思います。本当に。
うん。
うん、
そうだね。
ありがとうございました。
そんな感じですかね。いえいえ、はい、こちらこそ、じゃあまた次回。頑張っていきましょう。じゃあ最後、メールアドレスを紹介して終わりにしていきたいと思います。contact@diary-kekkon.com こちらまで感想、お便り、またご質問、番組へのご要望などあったらぜひお寄せください。はい、じゃあ今日は以上です。皆さんごきげんよう。さようなら。
さようなら。